引き続きまして代表取締役社長エバチェンよりご説明申し上げます。
Thank you everybody for...
本日はお越しいただきましてありがとうございます。ネギの方のプレゼンテーションに関しましては特に数字の方のコメントはございません。しかし数字の根底にあるのはトレンドマイクロ社の中で多くの動きがあるわけです。将来を見つめた場合にはこれからも多くのことが期待できるわけです。そのため、これから30分かけて皆様方に対して将来はどうなるかをお話ししたいと思います。トレンドマイクロは何をしようとしているかをお話します。昨年私どもにとって最も重要だったのはスマートプロテクションネットワークというクラウドベースのセキュリティを発表させていただいたわけです。これはクラウドからの保護ということで、これが我々の大きな功績だったわけです。数字は決して私自身にとっても決して満足のいくものではありません。しかしチームに対して誇りを持っております。これだけ激しい1年間の間にターゲットに向けて実行しなければならないことをやってきたわけです。そして全体的な売上とか利益の数字というものはまだ配当というものを出すことができるということは、このように激しい1年間の間にできたということは、大変な功績だと思います。2010年においては私どもにとって大きなチャンスがあると思います。そのため皆様方に対して我々の進捗状況についてクラウドについてお話したいと思います。まず第一部分はスマートプロテクションネットワーク、プロテクションフロムザクラウドということです。セキュリティですけれども、なぜクラウドを使わなければならないかと申しますと、脅威が変わってきているわけです。昨年初めてお話しした際に 2.5 秒ごとに新しいウイルスというものが世界で登場してきているということであったわけです。しかし今 1.5 秒ごとに新しい脅威というものが発生しているわけです。そのため依然として脅威というものは増えているわけです。そしてその深刻さの度合いでありますけれども、いろいろな中国の状況とかいろいろな脅威の深刻なニュースというのが出てきているわけです。またスマートプロテクションネットワークというものはこういうようなクラウドにおける脅威というものに対応したものであるわけですけれども、絶えず伸びているわけです。日々我々がブロックしている脅威の数です。後にさらに情報があります。毎日の状況について後でお話がありますけれども、毎日私どもは450万件もの脅威というものを世界のお客様のためにブロックしているわけです。そしてもっと我々が誇りに思っているのは、21年間セキュリティに特化した会社として我々のスマートプロテクションネットワークというものはある国のセキュリティラボが評価していただいた結果、我々が本物の保護というものを提供しているということを評価していただいたわけです。 NSS ラボの方でこれを見ていただいたわけですが、セキュリティビジネスにおいて検知率ということでお互いに競争し合ってたわけです。なぜ検知率はここまで来てないのかということをよく問われていたわけですけれども、この検知率というものは非常に陳腐化しているものであるわけです。すでに過去発生したこととの比較を行うわけです。スキャンを行って、そしてどこが最も多くのウイルスを見つけることができるかということですけれども、スキャンが終わった頃には何千という新しい脅威というのがすでに発生しているわけです。そのためトレンドマイクロとしてはスマートプロテクションネットワークについて語っている際にはこれが非常に重要な指標となっているわけです。そしてセキュリティ業界全体に対してこれを理解していただいて、そして主なアンチウイルスのプロダクトの効果の見方を変えなければなりません。そこで NSS ラボがこのテスト結果を出した際には我々はどういう結果だかわからなかったわけです。我々が資金提供したわけではありません。しかし17の違ったプロダクトのテストを行ったわけです。 そして3週間実際の状況の中でプロダクトを動かしてどれだけの脅威をブロックすることができたかを調べたわけです。新しい脅威が発生した際にどれだけ効果的な保護だったかということを見たわけですけれども、トレンドマイクロのプロテクションレートが 96% だったわけです。他社様は最もいいところでも 88% だったわけです。すなわち 10% の違いがあったわけです。 1-2% 程度良かったらそれは運だと言えるかもしれませんけれども、10% も良かったということは本当に大きな点だと思います。そしてクラウドの力というものが発揮できたと思います。このような情報というものは第4四半期に出てきたわけでありますけれども、ようやくアナリスト、パワーユーザーの間でも理解されるようになってきているわけです。そしてこの新しいやり方の方がセキュリティのプロダクトとしてはより良い効果があるということが認識されるようになってきているわけです。そこで2010年から私どもの方ではお客様に向けて本格的にセキュリティビジネスの切り替えというものを進めていくことになると思います。ご存知かどうかは分かりませんけれども avtest.org というところがありますけれども、ウイルスの検知率というものを見ているわけですけれども、先月この avtest.org でさえようやくこの新しいテスト手法というものを採用しているわけです。そしてこういうような結果が出ております。トレンドマイクロ社がリアルタイムの保護という意味でエクスポージャーレイヤー、すなわち脅威が実際にエンドユーザーに行く前にブロックできた点では最も我々が高く 65% だったわけです。これが平均のスコアだったわけです。そこで avtest.org という従来機関としてセキュリティプロダクトをディテクションレート、検知率ということで見ていたわけですけれども、テストの方法というものをようやく変えるようになったわけです。こういうようなアンチウイルスのビジネスにおいてこういう変革を起こすことは難しかったわけですけれども、ようやく結果が出ております。まず人々がどのような形でもってアンチウイルスのプロダクトを見るかを変えなければなりません。そうすることによってお客様に対して我々がベストなやり方を提供していることを説得することができるわけです。そしてユーザーの切り替えというものが本格的に進むわけですが、正しい軌道に乗っていると思います。そしてアンチウイルスの測り方は良い方向に向かっていると思います。スマートプロテクションネットワークの全体的な採用状況であるわけですけれども、競合他社もクラウドからの保護について語るようになっているわけですけれども、私どもはすでにこういうテクノロジーを全てのプロダクトの中で組み込んでいるわけです。そして採用率を見た場合、こういうトレンドが見られるように非常に急速に成長しております。今現在880万のユニーク GUID ノードがあるわけです。一つのサーバーが1ノードとして勘定されるわけです。そのノードの裏にはユーザー数はわからないわけです。そのためにこちらの方では勢いというものを示しているわけですけれども、スマートプロテクションネットワークが非常に急速に成長していることがわかるわけです。そしてお客様はこのスマートプロテクションネットワークの採用というものをしているわけです。クラウドからの保護ということを信じていただいているわけです。また IMHS というクラウドの中で傍受をしているわけです。フィルタリングを行っているわけです。そしてこちらの方のユーザー数も増えているわけです。我々の予想を上回っているわけです。そして実際により多くのお客様が、すなわちシート数が増えているわけですが、大手のお客様もこういうようなメールフィルタリングプロダクトというものをクラウドで利用していただいているわけです。2009年、コンシューマープロダクトの部分ではもともと非常に高い成長率というものが見られたわけです。まあ、デルのバンドルなどがあったわけです。またベストバイもあったわけです。しかし2009年においてはそういうような伸びというものはコンシューマープロダクトにおいては見られなかったわけですけれども、しかし私どもは成功しております。ベストバイにおいてはまたシェア、ユニットシェアも伸びているわけです。そして我々は今再びベストバイにおいて第2位の地位を誇ることができるようになったわけです。そして特にご指摘したいのはSKU としてはネットブックでナンバーワンだということです。小さなネットブックを誰でも使っているわけですけれども、PC の市場においては高成長が見られる分野であるわけであり、そしてトレンドマイクロは そういうようなネットブックのための SKU というものを用意しております。そしてリテールストアでその SKU というのはナンバーワンです。そしてネットブックとともにそれらが販売されているわけですが、これは将来のトレンドになると思います。ネットデバイスをご覧になってください。我々のスマートプロテクションネットワークのおかげでより軽く合理化された形でもってより早く結果を出すことができるわけです。2009年の状況だったわけです。また2010年に向けてコンシューマープロダクトはまた成長軌道に戻ると思います。それからデルの SMB というのが先月始まったわけです。トレンドマイクロの SMB のお客様に対する出荷というものがトレースされているわけですが、ここでもさらにコンシューマープロダクトを伸ばす可能性があると思います。ここでお客様の言葉を2つ引用させていただいております。数多くの人たちにスマートプロテクションネットワークを利用していただいているわけですけれども、この2人の方は非常に劇的に保護が強化されている、より性能が向上している、管理しやすいということをおっしゃっていただいております。このようにお客様からの言葉というものがスマートプロテクションネットワークに関していろいろと寄せていただけるかと思います。正しい投資を行ったと思います。そしてコアのビジネス、ね、アンチウイルスのビジネスを2010年においてはまた成長の軌道に乗せたいと考えております。しかしこれ以外にももっとお話をしたい点があるわけです。スマートプロテクションネットワークアンチウイルスというのは我々のコアビジネスです。21年間すでに我々はこのビジネスをやってきたわけです。そのためになぜこの経費が古いビジネスなのになぜ増えているのかということですが、実はマージンを保つためにスマートプロテクションネットワークは役立っているわけです。しかしトレンドマイクロの中で小さなスタートアップの部分でブームを起こしている部分というのが会社の中にあるわけです。トレンドマイクロの中のスタートアップの会社みたいなもので、競合他社であるマカフィー社とは違うわけです。彼らの買収戦略というものは市場が成熟するまで待って、それから5億とか6億ドルぐらいかけて買収を進めるわけです。私どもの買収というものに関しては我々の伸び方というのは大きな市場のトレンドをスタートさせるわけです。我々は投資を行ったりして重要な技術とか重要な企業を買収することもあるわけですけれども、そのテクノロジーに対してさらに成長させるための投資を進めているわけですから、常に我々の会社の中でスタートアップ事業があるようなものです。5億とか6億ドルぐらいかけた場合にはバランスシートに現れるわけですが、我々は研究開発というものは社内で行っているわけですから、OPEX の中で現れるわけですけれども、しかし我々はこのお金を投資しているわけです。そして営業利益という形で行っているわけですけれども、イノベーションというものを発揮するための投資を進めるということが本格的な成長のやり方であるというふうに考えております。スタートアップ事業としてどうやって成長の度合いというものを測るのか、スタートアップの事業に対してどうやって測っているかということですが、一つの例があります。スタートアップであった場合にはどんな情報でも無料で検索できるようにするとします。そしてホームページの中には一切広告がないようにするとか、そういうアプローチを出した場合には皆様方は何だと思うかもしれません。しかし Google はまさにそういうことをやったわけです。彼らはスタートアップの時にそういうやり方を取ったわけです。他社であればある場を提供し、そして、同窓生がお互いに見つけ出すことができるように無償のサービスを提供しようと、まあ、そんな会社に対して皆様方だったら投資するでしょうか。しかし結果的にはこういうような会社は Facebook に発展していったわけです。また別の会社は相当お金をかけて、そして数多くのサーバーを作り、そしてビデオをみんなが無償でアップロードできるようにしたいと言った場合、そんな会社に対して皆様方なら投資しますか。しかし YouTube はそういったことをやってきたわけです。よく皆様方も考えていただければと思います。 トレンドマイクロの中にもスタートアップ事業のようなものが存在しているわけです。そして我々はどれだけ売上が大きくなるか、いつまでにやってくるかは分かりません。しかし私どもとしてはこの分野のクラウドセキュリティのリーダーになりたい、クラウドセキュリティにおいて我々は必ずナンバーワンになるというふうに考えております。そのため我々がクラウドセキュリティでなぜナンバーワンになりたいのか、どれだけの規模の市場が期待できるかと聞かれますと、またどうやって、差別化をするのかとか、経営者のチームがどれだけ優秀なのか、こういう投資というものを持続させ成功できるかと聞かれたとします。このスタートアップ事業に関して我々が活躍している市場、すなわちクラウドによりますと、ガートナー社によるとこれは市場としてはこんなに大きな数字は発音もできないぐらい、1500億ドル規模が2030年まで期待できるということで、ものすごく大きな成長率、失礼しました、2013年までです。1500億円の市場です。でクラウドの機能ということについて IT インフラ全体に行き渡るわけです。そしてトレンドマイクロの成長の歴史を見ていただきますと、インフラが変わりますと常にまず第一番目に現れるのがトレンドマイクロで、サーバーの保護とかインタースキャンとか、あるいはウェブスレッドの保護とか、そういったものを出してくるわけですけども、インフラストラクチャーの変化というのが起きた場合に我々が活躍したわけです。そしてクラウドコンピューティングというのは IT インフラが大きく変わろうとしているわけです。前は仮想化というものが存在していなかったわけでありますけれども、しかし今や仮想化という新しいレイヤーがありまして、そしてこれによってセキュリティの市場というものがすっかり変わります。
また非常に大きな仮想化の市場というものが現在は存在しています。こういった仮想化されたコンピューターやサーバーを保護しなくてならないわけです。ネットデバイスというものも以前は存在していませんでした。電話からインターネットに接続することができなかったわけですけれども、今では 3G のネットワークの市場があり、強力なネットデバイスを通じてクラウドにつながることができるようになりました。そしてさまざまな情報やデータを受け取り、さらには共有されたクラウド上のストレージに格納することができるようになりました。 Amazon もそうです。共有ストレージが当たり前になってきました。このようにインフラが変わることによってセキュリティには大きなチャンスが生まれます。ということで、4つの分野において IT が大きく変わっています。したがってセキュリティベンダーとしてはこの4つの分野でイノベーションが必要です。仮想化、 3G ネットワーク、ネットワーク機器、 SaaS、PaaS、 そしてパブリッククラウド、そして新しいアプリケーションということでクラウドコンピューティングのアプリケーションが出てきますので、こういったものに対して新たなアプリケーションセキュリティが必要になります。この4つの分野においてそれぞれ新しいセキュリティの技術革新が必要になる、これをトレンドマイクロとしては見ておりますし、またナンバーワンになるためにこういった分野に投資をしております。現在クラウドセキュリティに関してはナンバーワンがまだ決まっていないからです。さて、経営陣としてあるいはトレンドマイクロ社として、なぜクラウドセキュリティでナンバーワンになることができると言い切ることができるのか。先ほどスタートアップのようなものだと申し上げましたけれども、単なる夢で始めているわけではありません。5年以上前から自分たちでクラウドを構築してきました。これはスマートプロテクションネットワークを作るためです。そういった意味では非常に数少ない、最初からクラウドを作ってきた、つまり仮想化の構造も知っている、それから、エッジですとか個々のレイヤーについて詳しく知っている企業の一つであると言えることができます。そしてトップダウンでクラウドのアプリケーションも作ってきた経験があります。こういった蓄積された経験によって我々は非常にユニークな立場にいます。つまりクラウドセキュリティを提供できる立場にいるのです。そしてクラウドセキュリティをトレンドマイクロ 2.0 として注力して進めていきたいと思っています。まず一つ目が仮想化環境のセキュリティです。すでに最高の世界最高の製品が 仮想化環境のセキュリティに関してはあります。これは売上の伸びを四半期ごとに確認していただければ指標としてどう推移しているかもお分かりいただけると思います。それから2つ目が 3G ネットワークです。またたくさんのネットワーク機器がありますので、この 3G のネットワーク機器をどのように守っていくのかということですが、トレンドマイクロがどれだけのネットワーク機器に対してプレゼンスを持っているかということで、これは測っていただけると思います。そして3つ目、クラウドのセキュリティです。共有のパブリックのクラウドのセキュリティ、これはまだ非常に早期の段階でリーダーもいない、そして大きなチャンスがある状態であります。したがってここでは相当リーダーになるということが一番重要であります。パブリッククラウドのセキュリティといったら、どの会社が一番最初に頭に浮かぶのか、我々としてはその会社になりたいということであります。この3つの分野においてチャンスがあるわけですけれども、一番市場のチャンスが大きいのは仮想化のセキュリティでしょう。大企業のほとんどが現在では仮想化のプロジェクトを進めています。非常に興味深いのは、通常セキュリティプロジェクトをやっていらっしゃいますかというとノーという答えが多いわけですけれども、このセキュリティの予算というのが実は仮想化のプロジェクトの中に内包されている、あるいはインフラのアップグレード、インフラの費用の中に含まれているということがあると思います。そしてこういった個々のプロジェクトの中にセキュリティの項目があるわけです。例えばデータセンターにはファイアウォール、IDS、IPS などがありまして、その後ろにサーバーがある状態です。そしてサーバーは安全なはずであり、そういった場合にはサーバー上にはセキュリティエージェントは作りません。ファイアウォールによって、IDS、IPS によって保護されていると思われているからです。しかし、仮想化されてしまいますと、このサーバーというのは一つのネットワークセグメントから別のネットワークセグメントへと移動します。あるいは電力をセーブするために、例えば昼間は日本のものを使う、夜はアイスランドのサーバーを使うといったようなこともあり得るわけです。このようにサーバーが移動してしまうたびにファイアウォール、 IDS、IPS をつけようとしますと、セキュリティのオペレーションとしては実装しきれなくなってしまいます。ここに大きなチャンスがあります。仮想化されたサーバーをいかに守るか、この市場は現在非常に急速に伸びています。もう一つ考えられるのがバーチャルデスクトップです。こちらも多額の投資が行われている分野であり、トレンドマイクロとしても非常にユニークなソリューションを提供しています。こちらがアナリストが分析したトレンドマイクロの仮想化の製品の一覧です。そしてスタートアップの企業ですとか、それから長年やっている企業もありますけれども、トレンドマイクロのみが全ての分野において優れたプロテクションを提供しています。そしてすでに複数のお客様がこの仮想化のソリューションをお使いくださっております。例えばワークストリーム、人事のシステムの保護に使ってくださっておりますし、それから病院の例もあります。また組織名は出せませんけれども、非常に大きなアメリカのリテールストア、小売業の企業で全面的に仮想化を行っており、コンプライアンスのためにトレンドマイクロのセキュリティをサーバーに対して使っているという例があります。このような成功事例がすでに実現しています。そしてこの新しい仮想化セキュリティの市場の販路、チャンネルというのは他とは違いますので、新たな協業を行っております。4月にも発表しワイプロという会社が、失礼しました、ございますけれども、インフラの構築に関わっている企業です。センターオブエクセレンスに、ディープセキュリティの製品を使ってくださっておりまして、仮想化やインフラのプロジェクトをお客様に対して提供する、その時にトレンドマイクロのディープセキュリティが使われているということであります。それから VMware との協業もあります。VSafe API ゴートゥーマーケット戦略というのもあります。オーストラリア、アメリカでは VMWare の営業の方とお話をされますと、VMWare のプラットフォームではトレンドマイクロの製品を推奨しますということをはっきり口にします。また積極的に雇用を行い、トレーニングを行い、新たな営業の陣営を構築して、この VMWare のチャンネルにおいて、雇用が進められています。現行のチャンネルとは違う新しいチャンネルになるからです。このような協業の状況に現在あります。トレンドとしてはこのような形になっています。先ほど申しましたように、まだスタートアップ状態ですけれども、売上1ドルでも増えればそれだけ市場が評価されているということの証です。金額としては小さいかもしれませんけれども、その成長の勢いというのが現在はより重要だというふうに考えています。ということで、仮想化の専門分野、あるいはクラウドベース、クラウドのためのプロテクションの売り上げに関しても、これから四半期ごとに報告してまいりますので、四半期ごとの成長をご確認いただければと思います。次に 3G ネットワークです。セキュリティ上何が重要かといいますと、より多くのデータが 3G のデバイスに格納されるようになってきたということです。したがって、例えば小型のエージェントを使って探索を始めることができると、このネットデバイスのチャンスというものが分かってきます。いくつかの案件がありますけれども、 3G のデバイスを使ったもの、例えば ASUS、 EPC で有名な会社ですが、トレンドマイクロの製品をこちらに出荷しています。それからインスタントオン、BIOS のようなものですね。 Windows が起動する前に出てくる BIOSのインスタントオンというところですけれども、こちらも小型のネットブックを出荷しており、トレンドマイクロのプロテクションがこのインスタントオンにも入っています。それからリンクシスですとか、いろいろお話ししたものがあります。デルの SMB もここに入っています。つまりトレンドマイクロはこのデバイスの市場において、しっかりとしたプレゼンスを持っているということです。いわゆるタッチポイントということで考えてみますと、これは広告と同じことでありまして、トレンドマイクロのイメージをこのネットデバイスを通じて宣伝するチャンスがあるわけです。で、その回数というものをカウントしてみますと、1億2200万ぐらいのインプレッション数ということになります。トレンドマイクロという名前をお客様が見る回数がそれくらいあるということです。スーパーボールの広告に巨額のお金を費やすよりも効果的なのではないかと思いますけれども、このような世界中での顧客とのタッチポイントをさらに増やしていきたいと思っています。そして昨月グローバルでホスティングクライアントを立ち上げました。これは SMB 向けです。これも非常に大きな成長のチャンスであると思っています。SMB のカバレージを広げていくチャンスということで、ユーザー数に関してはまだ早期の段階ですけれども、やはり SMB がホスティングクライアントを欲しがります。サーバーを自社で持ちたくない、あるいはデスクトップのセキュリティなどに関しても管理をしてほしいという要望があった場合に、この SaaS という事業を通じて、私どもが提供することができ、また売上につながるということです。今月グローバルで立ち上がりました。最後にパブリッククラウドについてです。非常に興味深い技術です。 ISP や大手の大企業から非常に好評なわけですけれども、ここまで好評だとは思いませんでした。コンピューターの能力を例えば ISP から借りるということを行った場合には、やはり同じストレージをさまざまな組織が共有することになります。 HP では仮想化ストレージというものを提供していますけれども、こちらにあるような概念です。しかし共有ストレージには一つの大きな問題があります。まずコンプライアンスが低いということです。データを分離するということで考えた場合に、財務や、研究開発であればそれぞれデータを分けるべきなわけですけれども、分けようとするとコストが高くなってしまうという問題があります。逆にその一緒にすることができればコストを大きく削減することができます。 ブレンドマイクロとしましては非常に特別な暗号化の手法を提供しています。つまりお客様がこの鍵を持つことになるわけですが、それを使ってストレージ上でデータを共有することができます。マカフィがやっている暗号化とは違います。というのは共有のストレージの場合には、どれがでのディスクかということが分かりませんけれども、ファイの暗号化とも違います。ファイルの暗号化とも違います。これはトレンドマイクロの非常にユニークなアイデンティティベースエンクリプションと呼ばれる暗号化でして、特定のコンピューターある特定の人物が生成したデータに関してはそれに付随する特別な鍵を使って暗号化するというものです。それを使えば共有ストレージであっても問題はなくなります。イギリスの大手の ISP が現在パイロットで使っておりますけれども、こういった新しいテクノロジーですと ISP は5年経って技術が成熟してから使うというふうに言うわけですが、今回は先頭を切って導入してくださいました。非常にパワフルなユーザーやアナリストが初期段階にもかかわらず使ってくださっております。一元化されたセキュリティである非常にかっこいいというお言葉もいただいております。トレンドマイクロがこのようなセキュリティを作れるとは思わなかったというコメントをいただいております。ガートナーのアナリストの方がセキュリティのシンポジウムで500名ぐらいの CIO が集まった場でこんなことをおっしゃっていました。クラウドコンピューティングを考えていらっしゃるのであれば、ぜひトレンドマイクロのソリューションをセキュリティに関しては考慮してくださいというふうにおっしゃってくださいました。つまりビジョンを持った人々、先頭を切っている人々に対して協力を与えることができれば、最初から、谷を越えなくても進むということです。さて、スマートプロテクションネットワークに関しても成長が続いています。それほど急激な成長ではないかもしれませんけれども、2010年はこれまでよりも大きな成長が見込まれています。そしていわゆるスタートアップということで、社内で投資を行い、買収ではなく技術を開発するわけですけれども、このスタートアップに関しては非常にホットなクラウドコンピューティングという市場を対象にしています。そしてまだこのクラウドセキュリティではリーダー不在の状態ですので、非常に差別化されたユニークな製品をトレンドマイクロとしては出していきたいと思っています。そして経営陣がこのようなセキュリティの開発に関わってきたという経験値もありますし、またスタートアップとは言いながら安定したキャッシュフローが見込めている、そしてさらに配当金も期待できるということであります。ということでトレンドマイクロの 1.1、1.0 と 2.0 がユニークな形で組み合わさっています。 1.0 に関してはいろいろな形で認識されておりまして、エコノミー100、グローバル100という最もサステナブルな企業の一社として選ばれております。世界で上位100社、最も持続可能性の高い企業の一社として選ばれています。また CRN の方からも賞を受賞しておりまして、トレンドマイクロはクラウドの企業としては世界で最もクールな企業の一社であると言われております。グローバルで上位100に入るような最も持続可能性の高い企業であり、しかもクールな企業であるというのは非常にユニークな立場ではないかと思います。現在このような状況になりますけれども、2009年よりも2010年さらに良い1年になることを願っております。ご清聴ありがとうございました。